私は若い頃、スポーツが大好きで、たくさんの思い出がありますが、すべてが良い思い出だというわけではありません。ある日、フットボールで敗北を喫しました。落胆して帰宅すると母がいて、私の話を聞いてくれました。母は私たちにいつも自分と互いを信じ、不幸を人のせいにしないで、何をするにも最善を尽くすよう教えていました。転んだら立ち上がってまた歩き出すよう望んでいました。ですから、その時の母の助言は予想外ではありませんでした。それはいつまでも忘れられない言葉です。こう言いました。ジョセフ、どんなこともどんな出来事も愛しなさい。この助言について何度も考えてきました。おそらく母は人生には山も谷もあるし、うまくいかない時もあると言いたかったのでしょう。でも落胆や逆境にめげず、幸福な人たちは困難から学ぶ方法を知っています。彼らはさらに強く、賢く、幸福になっていきます。中央幹部は痛みや苦しみ、悩みをめったに経験しないと思う人もいるかもしれませんが、それではそうではありません。この壇上のすべての男女は満ち満ちる喜びを経験したことがある反面、落胆、悲しみ、喪失感もたくさん味わってきました。賢明な主はすべての人に災いや悲しみを経験させられます。主は天の窓を開いて、言い表せないほどの祝福を私と家族に注がれました。それでも私も人並みにもうこれ以上耐えられないと思うほど心が重かったこともありました。そのような時、私はフットボールの試合に負けて深く悲しんだあの少年時代を振り返ります。当時は将来のことなど何も知りませんでした。しかし、悲しみや苦痛を経験する時は母の言葉をよく思い出しました。どんな出来事も愛しなさい。どうすれば悲しみに満ちた日々を愛せるのでしょうか。少なくともその時点ではできないことです。母が言いたかったのは、落胆した心を抑圧することでも、痛みを否定することでも、不快な事実を覆い隠して幸福を装うことでもありません。そうではなく、逆境の対処の仕方によって幸福で満ち足りた人生を送れるかどうかが大きく左右するということなのです。逆境に知恵を持って立ち向かうなら、最も困難な時にこそ大いに成長する機会となり、大きな幸福へと導かれます。長年を通じて私は試しや試練にあった時に役立つことを学んできました。それらを皆さんに紹介しましょう。一つ目は笑うことです。皆さんは運転中に他の運転手がミスをすると、自分自身の名誉は愚か、家族や飼い犬、果てはアダムに至るすべての先祖が侮辱されたかのように反応する人を見たことがありますか。あるいは、運悪く開けっぱなしになっていた戸棚に頭をぶつけた人が、戸棚に向かって罵り、仕返しをしている場面に出くわしたことはありますか。そのような時に良い解毒剤があります。それは笑うことです。子供たちを車に乗せてロサンゼルスに向かっていた時のことです。車には少なくとも9人が乗っていて、何度も道に迷いました。私たちは腹を立てる代わりに笑いました。道を間違えるたびに大笑いしました。私たちはよく道に迷いました。シダーシティを目指して南下する途中で道を間違え、2時間後にネバダ州へようこそという標識を見たこともあります。でも怒らずに笑ったおかげで、怒りや憤りとはほとんど無縁でした。よく笑ったおかげで大切な思い出がたくさんできました。娘の一人がブラインドデートをした時のことです。準備をして相手を待っていると、ドアベルが鳴りました。 入ってきた男性はかなり年上に見えましたが、娘は礼儀正しく振る舞いました。そして男性を私や妻、他の子供たちに紹介し、コートを着て玄関を出て行きました。娘は車に乗りましたが、車は動きません。やがて娘は車を降り、真っ赤な顔で戻ってきました。その男性は実はブラインドデートの相手ではなく、ベビーシッターの約束をしていた我が家の別の娘を迎えに来ていた既婚者だったのです。私たちはお腹を抱えて笑いました。実のところ笑いが止まりませんでした。本当の相手が来た時、私はまだ台所で笑っていて挨拶には出られませんでした。娘に恥ずかしい思いをさせたのではないかと後で思いました。でも娘も一緒に笑いましたし、今でも思い出しては笑っています。今度不満の声を上げたくなったら笑ってみてください。そうすれば皆さんの寿命も伸び、周りの人の生活ももっと明るくなります。二つ目は永遠を求めることです。逆境にぶつかると自分だけが問題を抱えていると感じます。納得ができず、なぜ私がと考えるのです。しかし悲しみはいずれ全ての人にやってきます。皆いつかは悲しみを経験しなければなりません。免除される人はいないのです。私は聖文が好きです。聖文にはアブラハム、サラ、エノク、モーセ、ジョセフ、エマ、ブリガムなど偉大な男女の模範が載っています。どの人も逆境と悲しみを経験し、人格が試され強められ精錬された人たちです。落胆、苦悩、悲しみの時期を耐え忍ぶことは、人生を通じて得られる実地訓練の一部です。それは当座は耐え難いものですが、そのような経験こそまさに私たちの理解力を広げ、人格を築き、人に対する思いやりを増してくれる経験なのです。イエス・キリストは大いに苦しまれたので、人の苦痛と悲しみを理解しておられます。ですから私たちも試練を受けることによって、さらに人に思いやり、理解できるようになります。暗く息が詰まるようなリバティの監獄で、預言者ジョセフ・スミスが同僚たちと苦しんだ時に、救い主が言われた言葉を思い出してください。息子よ、あなたの心に平安があるように。あなたの逆境と苦難は束の間に過ぎない。それをよく耐え忍ぶならば、神はあなたを高いところに上げられるであろう。あなたはすべての敵に打ち勝つであろう。永遠の見地を示すその言葉によってジョセフは慰められました。私たちもそうです。苦痛のあまり倒れそうになっている時こそが、勝利に欠かせない瞬間となることもあります。三つ目は報いの原則を理解することです。主は忠実な人が受けた損失にすべて報いてくださいます。主を愛する人々から奪われたものは、主の方法によって加えられます。望むときには得られないかもしれませんが、忠実な人の一滴の涙は、後に100倍もの喜びの涙、感謝の涙となって戻ってくるでしょう。福音の祝福の一つは、死の幕が下り、生涯が終わりを告げても、幕の裏側では命が続いているという真理を知っているということにあります。そこでは新しい機会が与えられます。死でさえも、天の御父が約束された永遠の祝福を奪い去ることはできません。御父の憐れみにより、報いの原則は勝利を得ます。私自身もそれを見てきました。孫のジョセフは自閉症です。ジョセフの両親は胸が張り裂ける思いで、それが意味する現実に直面しました。彼らはジョセフが他の子供のように成長しないことを知りました。これがジョセフ自身、そして家族全員に何を意味するかを理解しました。しかしジョセフは大きな喜びです。自閉症の子供は感情を表現するのが苦手ですが、ジョセフはいつも私を力強く抱きしめてくれます。 チャレンジもありますが、ジョセフのおかげで生活は喜びに満ちています。両親はジョセフにスポーツをするよう励ましました。初めて野球をした時はジョセフは外野を守りました。ですけどボールを追いかける理由がよく理解できず、ジョセフは試合の能率を上げる方法を思いつきました。自分の方に球が飛んでくるとボールが過ぎ去るのを見守り、ポケットから別のボールを出してピッチャーに投げるのです。ジョセフを育てる上で家族が抱えていたどんな不安もどんな犠牲も10倍になって戻ってきました。このエリ抜きの霊を育てたおかげで、両親は障害を持つ子供について多くを学びました。家族、近所の人、友人の寛容さと思いやりを身をもって知りました。両親はジョセフの成長を共に喜び、ジョセフの善良さに驚嘆しました。四つ目、私たちができることは、天の御父とその御子イエス・キリストを信頼することです。神はその一人子を賜ったほどにこの世を愛してくださいました。主は私たちのパートナー、助けて、弁護者です。主は幸福と成功を望んでおられ、自分の務めを果たすなら助けてくださいます。万物の下に身を落とされたお方が、私たちを助け、慰め、支えてくださいます。弱さを強くし、悲嘆の中にいる私たちを強めてくださいます。弱さを強さに変えてくださるのです。娘の一人が赤ちゃんを出産した後に重い病気になりました。私たちは祈り、勧誘の儀式を施し、できる限り支えました。祝福と癒しを願っていましたが、数日は数ヶ月に、数ヶ月は数年になりました。ある時、これは一生戦わなければならない病気かもしれないと娘に私は言いました。ある朝、小さなカードを取り出してタイプライターに挟みました。次の言葉はその時娘のためにタイプした言葉です。こう書きました。秘訣は神を信頼し最善を尽くしたら、あとは主にお任せすることだよ。娘は神を信頼しました。しかし病気は良くならず何年も苦しみました。でも時が経ち、主が娘を祝福され、次第に健康は良い状態になりました。娘の性分からすると、たとえ病気が治らなかったとしても、天の御父を信頼し、あとは主にお任せしていたことでしょう。母は随分前に永遠の報いを受け取りに行ってしまいましたが、母の言葉を忘れることはありません。遠い昔、私のフットボールチームが負けた時の助言を今も覚えています。どんな出来事も愛しなさい。なぜ反対のものが必要なのか私は知っています。正しく扱うなら逆境は祝福となり、私たちは逆境を愛せるようになります。ユーモアを探し、永遠の見地を求め、報いの原則を理解し、天の御父に近づく時、困難や試練を耐え忍ぶことができます。私の母のように、どんな出来事も愛しなさいということができるのです。イエス・キリストの御名によってこれらを証しします。アーメン。